これがイエス様が最後に十字架でおっしゃった言葉であります。イエス様は33年間ユダヤでお暮らしになりました。33年間多くの言葉やその教えを通して人を励まされましたけれども、お亡くなりになるとき十字架で最後におっしゃった言葉がこの言葉であります。イエス様の人生の最後の言葉がこの神様にお委ねいたします、お委ねしますであるならば、私たちの信仰のゴール、生き方のゴールはこの委ねるということではないでしょうか。神様の御手に委ねきる、これが私たちの信仰のゴール、いやこの委ねるということがどういうことかを学ぶために、私たちの残りの生涯、これからの生涯があるのではないでしょうか。さて皆さんに考えていただきます。委ねるの反対語は何ですか。委ねるの逆の言葉は何でしょうか。委ねるの反対語、実は委ねるの反対の言葉を考えると、委ねるということが分かってくるような気がするのであります。というわけで、今日私たちが一緒に考えることは、私たちの目指すこの委ねるということをご一緒に考えてまいりたいと思います。今日考えるこのテーマを、のテーマの良きテキスト、教科書となるのが、古代イスラエル王国に起こったこの3人を取り巻く事件であります。この3人というのは、まず一番上の人、サウル王、イスラエルの初代の王様サウル王です。右下がこのサウル王様の息子、つまり王子様のヨナタンであります。そして、ダビデ、羊飼いから身を上げてイスラエルの王様となったダビデ、この3人、この3人の上に、これから起こる物語の中に、今日のテーマ、委ねるということと、その反対の生き方が見事に現れていると思うのであります。確認です。1回の羊飼いだった少年ダビデが一躍有名になったのは、このペリシテの巨人兵、ゴリアテを打ち倒した事件からであります。イスラエルのサウル王は、この勇敢な17歳の少年をとっても気に入り、自分の脇に置きます。ダビデは音楽にも長けておりましたので、心配、不安、ストレスでいっぱいになったサウルの心を癒すことを聞いたわけであります。やがてダビデは戦場にも駆り出され、八面六部の大活躍を次から次へと行って、イスラエルを大勝利に、大勝利をもたらします。もうダビデはイスラエルの国にとっても王様にとってもなくてならない兵士となっていったわけであります。そんな連戦連勝を続ける中、このサウル王の耳に町の女の人たちが言った言葉が入ってくるわけであります。それがこれであります。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。これがサウルの心の中の暗黒のスイッチを入れてしまうことになるのであります。どうして私が千でダビデが万なのか。そしてこの後、この嫉妬はサウル王の心とその生涯を狂わせていくことになるわけです。嫉妬という漢字をご覧になってください。女偏 ですけれども、男だって大いに誰かに嫉妬をいたします。女偏に矢のように鋭い病気と書きます。右矢の文字は石のように凝り固まるという字であります。サウルの心を支配したこの嫉妬とはこんな意味があります。自分よりも優れた人を妬むこと、もう一つ、自分にとって重要な人、自分にとって重要なものが他者に奪われる不安、恐怖によって引き起こされる感情という意味があります。さて、この表をご覧になっていただきたいと思います。サウル王はダビデに嫉妬して、その嫉妬が憎しみに変化して、憎しみが殺害へと一気に変化していきます。ご覧になっていただきたいのは、なんとサムエル記の中の16章から25章までずっと王はダビデを追い回し、付け狙って殺そうとする事件がなんと9章にわたって続くわけなんです。それほどこの嫉妬は矢のように鋭く凝り固まった、まさに心の病であります。ちょっと話が変わりますけれども、私は15年前この広島の三育の高校で4年間聖書の教師をして働いておりました。高校生に聖書を授業で教えるというのはとっても貴重な経験でした。高校3年生のクラスで、私は3ヶ月間ダビデの生涯を3ヶ月間学びました。さて、その中でサウル王がダビデに嫉妬するクラスが近づいてきた。そこで私は親しい先生方に協力してもらいました。こういう理由でサウルの嫉妬を勉強するんですけども、今の若い人たちは嫉妬だとか劣等感が激しいので、一つ先生方協力していただけませんか、趣旨を話して、そして何を、もし先生、もし自分と同じ分野で自分よりも優秀な先生がいるのを見たらどんな心が起こってきますか。もう先生方ですね、熱心で情熱的に一生懸命仕事をなさっていらっしゃる。だけど自分よりも優れた人を見たときに何が起こってるか、どうか生徒のために言って騙してじゃなくて生徒のためですって言ってですね、インタビューしたわけです。先生方が正直ですね、まっすぐな先生で、披露いたします。使っていいですかって言ったら、使っていいっていうので仕方がないですよね。15年前ですから今とは違います。ある先生、とりあえずその成功している人から距離を置いて生活する。人はそれぞれ持っているものが違うからと考えるが、でも負けてたまるかって思う。もう正直にですね、話してくださった。ごく親しい友達にその相手のマイナス面に対して愚痴こぼす。そして自分にその力がないことに失望する。違う路線で勝負しようとするが、その人と同じ路線だったら諦めるかな。自分には自分の役割があると思うようにしている。でもあの先生の方が英語の授業うまい、頑張れって言うけども負けられないと思う。悔しいから諦めて別の新しい趣味を開発する。そして神様に祈る。人生って平等ですよね、公平ですよねとお祈りする。落ち込む、内側の方に 落ち込んでいく。その人ときっとあんまり言葉を交わさなくなると思う。そして最後に15年前、尾上校長先生、15年前まだ校長先生じゃなかったですけども、校長先生に近づいていって聞きました。その当時の似顔絵です。私のかっこよく描きすぎです、尾上先生がこうおっしゃる。土壌は土壌、金魚は金魚、真似しなくていい。どこまでもかっこいいですよね。うえっと思いました。ああ、これが嫉妬かとか。まあ本当にですね、あ、皆さん誤解していただきたくないのは、そんな嫉妬で荒れ狂ってる先生たちが学校を治めているの、そういうことを言いたいためじゃなくて、本当にですね、正直に誰にもあるこの普段は嫉妬というのは隠されていてくすぶって表に出ない感情です。でもこの先生方はですね、本当に生徒たちの思う、思ってくださって、授業で役に立てばって言ってですね、提供してくださったわけであります。もうその先生方に本当に感謝しております。さて、嫉妬とはある人の言葉です。それは他人の価値に対する憎悪を伴う羨望である。これを読むと、嫉妬というのは単に憧れとか、ああ羨ましいなよりももっとブラックな感じがします。もう一つ、嫉妬するということは相手より自分が下であると認めてしまうことである。相手より自分が下であると認めてしまうことである。だから認めたくない、認めたくないから苦しい。サウル王は次第にダビデは自分の生活を脅かす存在であると考えて、ダビデを突然に槍で撃ち殺そうと防御に移るわけです。これから、そしてそれからずっとこのようにサウル王はもう何度も何度もダビデを付け狙っていくわけです。ダビデは20年間も命を付け狙う王から逃げ回る生活をしてきたわけであります。嫉妬、妬みとはそれほどまさに墓のように残酷で、そして自分の生き方も他人の生き方もさえもですね、焼いてしまうほどの病気であります。シェイクスピアはその小説の中でこう語っています。気をつけなさい将軍様、嫉妬というものに、それは緑色の目をした怪物で人の心をなぶり物にして餌食にするのです、と読みました。さて、追っかけ回されていたこのダビデはですね、どんな心境だったでしょうか。このダビデをその苦しみから、守ってくれたのがヨナタンであります。ヨナタンは盾となってダビデを守りました。ヨナタンの理解、もし励ましがなかったならば、とっくにダビデはダメになっていたと思います。そして王様の嫉妬に巻き込まれてしまっていったと思います。それではこのヨナタンとは誰でしょうか。彼、ヨナタンはサウル王の息子だったわけです。つまりイスラエルの次の王様が約束されていた王子様であったわけです。ところが、自分が王子、次の王様は自分だって分かっていたときに、目の前に新しい星のようにダビデが登場した。そのとき、ヨナタンは神様の計画をすべて理解した。神様が 次の王として選んでおられるのはこの私ではない。神様が選んでおられるのはこのダビデである。この絵のように、その時ダビデはずっと年下のこのダビデににこやかに近寄っていって、着ていた上着、それは後継者を象徴するですね、王子様の上着だったと言われています。それをダビデに喜んで渡したのであります。皆さん、私たちはここでヨナタンの立場、ヨナタンがどんな、この時どんな位置にいたかということを考えてあげる必要があると思います。ヨナタンは非常に難しい立場に立たされておりました。それは親友ダビデと父サウルの間であります。父とダビデが本当に仲良かったらどんなにヨナタンは嬉しかったでしょうか、幸せだったでしょうか。しかし父が自分の友人を憎み殺そうとしている、ヨナタンは両者の間に立っておりました。私たち、そして皆さんもですね、非常に難しい立場に立たされて苦しんでおられる方がいらっしゃるかも分かりません。ヨナタンは父と友どちらをの方についたと思いでしょうか。ヨナタンは父にこう言います。なぜダビデは死ななければならないのですか、彼が何をしたというんですか。すると父親サウル王はこう答えています。なんという言葉でしょう。心の曲がった不実な女の息子よ、何のことでしょうか。お前がダビデをひいきして自分を恥ずかしめ恥をさらしている。ダビデがこの地上にいる限りお前もお前の王権も確かではないんだ、何をかくまってるんだ、何をかばってるんだ。あのダビデがいたら、ダビデはお前のすべてのものを奪っていこうとしているのに気づかないのかと父が言ったわけです。そして父はお前が殺してこい、それを言うことを聞かなかったヨナタンに対して今度は父は我が子に槍を投げるわけです。この瞬間ヨナタンはですね、どれほど辛く本当にやりきれない思いになったでしょうか。悔しさに唇を噛んで涙隠して今度は友人ダビデのところに行くと、ダビデからこう言われてしまうわけです。ヨナタン、私が何をしたって言うんでしょうか。お父上に対してどのような罪や悪を犯したからといって私の命が狙われるんでしょうか。何とかしてください。ヨナタンは本当にですね、苦しんだと思います。親友と自分の父親の間でどうしたらいいかって。皆さん、一方を選ぶということは他方を捨てることになるわけです。友達を選ぶか、父を選ぶか。ヨナタンはこう考えたかもわかりません。もし自分が父親の側につくなら、すると次の王様の椅子は私のところに来る。でもそれで友達を裏切っていいのか。神様は明らかに父を捨ててあのダビデ側におられる。ではもしダビデの方につくならばどうすればいいか。ダビデの側につけばダビデが王様になった時に自分は参謀として活躍できる。でもそれで父を離れて父を置いて出て行ってもいいのか。どんどん年を取っていく父、神様からも人からも遠ざかっていく父、 その父を離れて捨てていいか。皆さん、この二者の間で苦しんだヨナタンはどちらを選択したと思いでしょうか。一つを選ぶことは他方を捨てることに結果的になる。ヨナタンは友達も父親も捨てたくなかった。どちらも愛してた。だからヨナタンはどちらも捨てることができないので自分を捨てようとしたのであります。ヨナタンは自分自身のこれからを捨てようとした。二人を生かすために、二人を守るために、自分のこれからを捨てようと考えたのであります。ここにくじが入っている箱があります。今手を入れてですね、くじを引こうとしております。この箱は透明な箱で中身が丸見えです。どれが当たるくじで、どれが外れくじか分かります。ヨナタンという人は本当に立派な人で、彼は自分が選ぶ道が外れくじだと分かってそれを選んだ、そんな人だと私は思うのであります。私たちはみんな当たりくじを引こうと必死であります。絶対に損はしたくない、いつまでも光を周囲から浴びて生きていきたいと思っています。でもヨナタンは友達ダビデを守り、同時に老いていく父を最後まで支えたいとも思った。そこで自分の将来の行く末をもう全部神様にお捧げして、自分のこれからを神様にお捧げして、ダビデを守り、そして父を捧げ、父を助けて生きようと考えた。この道を選んだら自分がどうなるかヨナタンは分かっていたのであります。ヨナタンの最後はこの谷の中で終わります。道が分からなくなった父のそばから離れずに、最後まで離れずに、やがて父を守って父と共に敵に撃たれて戦死していくのであります。ヨナタンは誰かを守るために本当に外れくじと分かって進んでいった人であります。聖書の中にはヨナタンとダビデが別れるシーンが描かれています。もう二人とも互いに将来が何が起こるかを分かっているので、泣きながら別れます。そこを読みます。ヨナタンは言った、安らかにいてくれ、私とあなたの間にも、私の子孫とあなたの子孫の間にも主は常しえにおられると、主の御名によって私たちは誓い合ったのだから。彼らは互いに口づけし共に泣いた。ダビデは一層激しく泣いた。最後に皆さん思い出していただきたい、それは皆さんに最初に質問したあの質問です。委ねるの反対の言葉は何でしょうか。私はヨナタンとサウルの物語の中からこの委ねるの反対の言葉はこれであると思います。サウルの生き方はまさに握りしめて離さない、その生き方そのものではなかったでしょうか。サウルは自分の王座、自分の地位、将来計画握りしめて、これを脅かすものを見つけたら倒したがる生き方でありました。そういうことをしている間に国は弱体して崩れていったのであります。良いものが崩れていく最初のきっかけは妬みであります。私の中にもサウル的なものがあることを 私は知っております。自分の手のひらの中にこれらがある。自分の命、人々からの愛、権利、要求、持ち物、能力、望み、計画、願い、私たちはこれらを守るために努力して仕事してる。でも絶対離さない。誰からも奪われたくない。私からこれを奪う者は私の敵であると生きていったら、私たちはあのサウルのように変質して崩れていくのであります。サウル王の反対の生き方をしたのがこのヨナタンの生き方であります。握りしめて離さないサウルの反対の生き方が委ねて捧げていくというヨナタンの生き方であります。ヨナタンは神様の御旨を行おうと王冠まで、自分に与えられている王冠までダビデに譲っていけた王子様であります。古代のイスラエル戦国時代の時に、この時に起こった激しい戦いは今も私たち一人一人の心の中の内なる戦いであります。愛で嫉妬を殺すか、嫉妬が愛を殺すか。嫉妬とは自分のものであると思っている何かの喪失であると言われています。自分のものであると思っている何かの喪失。でも自分のものであると思っているものは全部神様からいただいたものではないでしょうか。そのことをヨナタンは分かったんです。自分の手の中にあるものは全部神様が創造し、全部私にくださったものであると。安息日、この安息日、何を私たちが思うか、それは全部良きものは神様が創造して、そして今あるすべての良きものはこの天の神様が私にくださったということをもう一度感謝したいと思います。最後に、うまく書けませんでしたけども、牛の前に祭壇と好き、畑を耕かす好きがあります。牛の前に自分を焼く祭壇と、そして畑を耕かす好きがあります。エレン・ホワイトの言葉です。一匹の牛が好きと祭壇の間に立って、どちらにも用意ができている。すなわち畑で働くためにも、あるいは祭壇の壇に捧げられるためにも用意ができているという言葉が、絵がある。これが真の神のこの態度である。自ら進んで義務の要求するところに行き、己を捨てて贖い主の御用のために喜んで犠牲を捧げるのである。これが私たちクリスチャンの姿勢だって言うんです。皆さんはもうお気づきの通り、もちろんこのヨナタンはイエス様のように生きたのであります。ヨナタンはイエス様のように友と父を守り助けるために自らの冠を捨てていった。ヨナタンはイエス様のように生き、祈って自分の命を捧げたのであります。いかがでしょうか。私たち、小さなものを大事にして離さない人生じゃなく、誰かのために、愛する人たちのために、そして天の神様のために捧げていきたいのであります。電気をつけていただいて、司会者の方が読んでいただいた詩編37章1節から7節を読んで終わりたいと思います。 詩編の37編1節から6節お読みいたします。新共同訳聖書は868ページ、口語訳778ページ、37章の1節からです。新共同訳で今度はお読みいたします。悪事を図る者のことで苛立つな。不正を行う者を羨むな。彼らは草のように瞬く間に枯れる。若草のように、青草のようにすぐにしおれる。主に信頼し善を行え、この地に住み着き信仰を糧とせよ。主に自らを委ねよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に任せよ。信頼せよ。主は計らい、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてくださる。